こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は心理学者リチャード・ワイズマンがアポロ計画、とりわけ月面着陸を地上から支えた管制官や技術者たちに注目し、巨大な目標を実現するための思考と行動を読み解くノンフィクション型の実用書である。主役を宇宙飛行士だけに限定せず、若く経験も十分とは言えなかった地上チームが、なぜ前例の乏しい課題に対処できたのかを扱う。歴史的な宇宙開発の経緯をたどりながら、情熱、創意、準備、責任、共同、柔軟性といった複数の原則を心理学の知見と結びつけて提示する点に特色ある。目的は、アポロ計画を英雄ランとして称賛することではなく、当時の人々が取った仕事の姿勢を、現代の個人や組織が検討できる形にすることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月面着陸を支えたのは特別な天才像ではなく役割を担う若い地上チームだった。本書の重要な視点はアポロ計画の成果を少数の英雄の能力へ還元しないことである。月面着陸の背後には飛行の状況を監視し異常時に判断を支え膨大な情報を扱う地上の管制チームがいた。彼らの多くは若く今日から見れば完成された専門家集団として出発したわけではなかったとされる。ここから導かれるのは、困難な仕事に必要なのは、最初から万能な人材を探すことだけではなく、各人が役割を学び、判断の精度を高められる環境を整えることだという点である。大きな目標は、個人の非凡さを待つよりも、責任範囲を明確にし、情報を共有し、専門性を相互に接続することで、現実的な課題へ分解される。本書は宇宙開発史を素材に、卓越性を個人崇拝ではなく、組織的な実践として捉え直す。次に、情熱は気分の高揚ではなく、長期目標への持続的な関与を生む原動力である。本書では、月へ人を送るという明確で公共性の高い目標が、関係者の情熱を支えた要因として扱われる。情熱は単なる楽観や興奮ではない、成果が見えにくい反復訓練、複雑な調整。予想外の問題への対応を続けるために、自分の作業が何に寄与するかを理解している状態である。心理学的な観点からも、目的意識は注意の配分や粘り強さに関わる。本書が示唆するのは、組織が意欲を求める際、抽象的な激励だけでは不十分だということである。目標の意義、期限、達成条件を具体化し、担当者が自分の仕事と全体の使命の接点を見出せるようにする必要がある。ただし、情熱だけでは安全な判断を保証しない。口述される準備、検証、共同と組み合わされて初めて、目的意識は実行可能な力になる。さらに、イノベーションは最初の妙案に飛びつかず、選択肢を比較する習慣から生まれる。未知の技術課題が多いアポロ計画では、既存の手順を守るだけでは十分でない場面があった。本書はその状況で必要になる柔軟な発想と代替案を生み出す姿勢を重視する。これは自由な思いつきの例算ではない。問題を一つの見方に固定せず、複数の方法を考え、それぞれの利点、制約、危険を比較して判断する実務的な創造性である。最初に浮かんだ解決策は理解しやすく、時間的な圧力があるほど魅力的に見える。しかし、その選択が見落としている条件を点検しなければ、後で大きな損失になりうる。仕事に応用するなら、重要案件では代替案を意図的に列挙し、異なる専門の人に検討を依頼し、採用しない案の理由も残す方法が有効である。本書は、制約の多い環境ほど創造性が不要になるのではなく、むしろ規律ある発想法が重要になると示す。そして私たちという視点は、謙虚さと個人責任を両立させるチームの運用原理である。アポロ計画を支えた人々の姿勢として、本書は私ではなく私たちという視点を強調する。これは個人の貢献を曖昧にする集団主義ではない。複雑な任務では、一人の判断が他部署の情報や作業に依存するため、成果も失敗も相互に結びついていることを認める態度である。そこには、自分だけの手柄を求めない謙虚さと、自分の持ち場の責任を放棄しない厳格さが同居する。チームワークを良好な人間関係とだけ捉えると、意見の相違や警告が避けられがちになる。本書の題材が示す共同は、共通目標の下で専門的な異論を出し、必要な情報を正確に受け渡すことに近い。現代のプロジェクトでも貢献を可視化しつつ、意思決定の根拠を共有することが、過度な自己主張と責任の拡散の双方を防ぐ、感謝はその共同を維持する実践でもある。最後に、不確実性を消そうとするのでなく、準備と検証によって扱える範囲に変える。月面着陸のような前例の少ない計画では、不確実性を完全になくすことはできない。本書が扱う重要な態度は、未知を無視して自信を装うことではなく、不確実な条件を受け止めながら、失敗の可能性を想定して準備することである。異常が起こるかもしれないという前提に立てば、 関係者は手順の確認、訓練、情報伝達、大対策の検討に時間を使うようになる。こうした備えは危機の瞬間に即興の勇敢さへ依存する度合いを下げる。さらに計画通りに進まない事実を認める柔軟性があれば、状況の変化に応じて判断を更新できる。これは失敗を肯定するという意味ではない。失敗や誤差を学習と修正の対象として扱い、同じ問題を繰り返さない仕組みを作る考え方である。本書は、野心的な目標ほど希望的観測ではなく、現実的なリスク認識と継続的な準備を必要とすることを示している。結論として、本書は宇宙開発史に関心がある読者だけでなく、難度の高い仕事を担うチームの在り方を考えたい、管理職、技術職、企画職、学習者に適している。個人の能力開発を説く一般的な自己啓発書に比べ、本書は歴史上の大規模プロジェクトを具体的な観察対象にし、成果が情熱だけでなく、準備代替案の検討、役割への責任、情報共有によって支えられたことを示す。そのため読者は抽象的な前向きさではなく、自分の職場や活動で検討できる行動原則を得られる。例えば、目標と担当業務のつながりを明確にする、重要な決定で複数案を比較する、想定外の事態に備えて手順を確認するといった実践である。また表舞台の人物ではなく、それを支える管制官たちに焦点を当てる点も特徴的である。異業を遠い天才の物語にせず、相互依存する普通の人々の仕事として描くため、組織的達成の条件を現実的に考えられる一冊となっている。ご支援いただける場合は、リチャード・ワイズマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。